台風 FM 一枠お届けしています。この時間は那覇市立図書館からのお知らせということで、那覇市立首里図書館から小木曽正さんに来ていただきました。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いろいろとまた新しく本も入ってきているようなんですが、はい、紹介していただきましょう。はい、まずは一般書から、
はい、一般書から一冊のご紹介です。名前が出ないがピタッとなくなる覚え方、宇都出雅美著、マガジンハウス発行。最近いろんなことがすぐに思い出せない、覚えられないがやたらと多い、そんな人に伝えたい忘れないための、覚えるためのちょっとした工夫や方法があります。誰でもすぐにできて簡単で効果てきめんです。年齢を重ねるとちょっとした物忘れが気になって、心に不安やストレスを引き起こすこともあります。でも大丈夫です。忘れている、思い出せないという自覚があるなら心配はいりません。物忘れにも度忘れにも忘れる理由があります。そしてその理由を知ることで物忘れを防ぐことはできるのです。最近物忘れが多い方に読んでいただきたい一冊です。
ドキッとしますね、
はい、
ありありありして、あの人よあの人よみたいなことって、ね、結構あるんじゃないかなと思うんですけれども、
は
い
は
い、
仕事上の取引先の担当者の名前が急に出てこなかったり、うん、まあ、初めて会った人だと名前を聞いても会話してる間に忘れてしまうことがあると思うんですけど、はい、で名前以外のことはどんどん思い出せるんですけど、なぜか名前が出てこないとかいうことがあります。でこういうことで悩んでる方も、あのこの本の著者はですね、こういう場合でも忘れる理由とか対策があると書かれていますね。
なるほど。名前が出ないがピタッとなくなる覚え方というタイトルです。で、あの黄色い表紙なので皆さん目立ってすぐ分かるんじゃないかなと思います。ね、はい、首里図書館に新しく入ってきている一般書です。はい、手に取ってみてください。児童書から2冊ということなんですが、
は
い、
で,
すね、
はい、ではまず1冊目です。和食の教科書、足立みゆき編著、文系堂発行。和食が今世界各地の多くの人々の話題になっています。和食と各英語名も生まれ使われています。最近はユネスコの世界無形文化遺産にも和食、日本人の伝統的な食文化として登録されました。和食は日本の自然と人々の関わりの中で生まれ育てられてきました。この本では和食の魅力について、食材や料理としてだけでなく文化としての和食の特徴や歴史を豊富な写真と図版で分かりやすく解説しています。和食について改めて学び直したい方にもおすすめの一冊です。
うん、ね、あの一汁三菜とか聞くけれど、はい、一体これはどういうこととか、お箸の使い方とかいろいろあの詳しく紹介されているんですけれども、ね、はい、文化的な背景がうまく紹介されてますよね。
はい、あのまず日本文化と和食の章と、うん、まあ、料理の成り立ちという章に分かれてですね、日本文化と和食の章では、まあ、歴史的な奈良平安時代から戦後の食糧難の学校給食までこうずらずらと説明をしてあります。で、あと季節の行事や祭りとか和食の、ま、祭りとの和食の関連についても紹介されてますね。で、料理の成り立ちでは先ほどおっしゃられた一汁三菜とかの説明とか、うん、まあ、だしや調味料、乾物や漬物などの保存食の説明もされています。で、これらの勉強した後に、あの実際に外国人の家族へ和食のおもてなしを行っていく内容となってますので、まあ、私たちの和食が自分たちの生活や活動にどうつながっているのか学ぶことができまして、それを実践する内容となってます。
ぜひ、ね、手に取ってみてください。和食の教科書という児童書が入ってきてます。そして次の本もまたユニークな本ですね。
児童書の2冊目ですね。ややひらめいた奇想天外発明百科、マウゴジャタ・ミチェルスカ文、アレクサンドラ・ミジェリンスカ、ダニエル・ミジェリンスキ絵、徳間書店発行です。毎日の暮らしの中でこんなものがあるといいなと思ったことは誰でもあるでしょう。中には一生懸命考えてあるといいなと思ったものの仕組みを考え出す人もいるかもしれません。例えば簡単に遠い場所へ楽に移動する方法とか、大変な仕事をもっと楽にしたいとかです。こうしたアイデアが発明と呼ばれます。古代から人間は様々な発明を生み出してきました。本書では大昔から現代までのいろんな国の人たちが考えた面白い発明を28点紹介しています。それぞれの発明が生まれた背景やその仕組みを楽しいイラスト入りで解説しています。で、イラストは大人気の、あのマップス新世界図絵の作者が担当していますので、まあ、子供はもちろん大人にも面白い一冊となっています。
今日持ってきていただいたんですけれども、 えこんな発明があったのっていうのがやっぱりありましたね、はい、絵もユニークなので楽しく読めるんじゃないかなと思います、
はい、発明好きな人にはぜひ読んでいただきたい一冊ですね。
最近のものまであったんですけど、はい、それがちょっと私仰天でしたけれど、
ランニング自転車
そうですか、そうですそうです、はい、
あのランニング自転車フリッツというのがですね2012年にドイツ人が発明したそうなんですけども、この自転車はもう2つのタイヤとフレームだけでできた自転車だそうです、うん、で、まあ、ハンドルとブレーキはさすがにあるんですが走って助走をつけて乗るタイプでサドルもペダルもないのでが驚きです、うん、で運転の仕方が気になるんですが、まあ、ハンドルを握ってしばらく走って助走をつけスピードを上げてから足を後輪に乗せてそう運転するそうです。で見た目はちょっと不格好なんですけど乗り心地は意外と楽かもしれません。あのインターネットで調べたらあの YouTube の動画でもこのフリッツが紹介されていて、はい、乗ってる人が本当に気持ちよさそうに運転してました
そうなんですね、はい、普通に自転車に乗ってはいけないのかと思っちゃいけないんですね。
そうです面白いか、そうなんで、はい、
面白そうだそうです、はい、気持ちよさそうだそうです、ややひらめいた奇想天外発明百科、あなたも読んでみてください、はい、あなたももしかしたら発明家になれるかもしれないですね、はい、ということでここまでシュリット書館に新しく入ってきた本紹介してもらいました。ここからはですね、小木曽さんの思い出の一冊伺いたいんですが、
はい、じゃあ思い出の一冊は今回は絵本のカラスのパン屋さん加古さとし作絵を紹介したいと思います。カラスのパン屋さんは私の幼い頃に親しんだ思い出の一冊です。絵の描き方がとても見やすくて、登場するパンもいろんな種類のものがとても美味しそうに描かれているので何度も図書館で借りて読んだ覚えがあります。絵本の中に登場するカラスたちも一話一話丁寧に個性的に描かれておりとても親しみが湧きました。作者の加古さとしさんは今年で90歳になられたそうでこれまで600冊以上の本を描かれたそうです。代表作としてカラスのパン屋さん、泥棒学校、だるまちゃんなどの創作物語や科学絵本、自然科学をテーマにした絵本を数多く出版されてきました。今読み直してもですね、細かい描写がとても感心します。また調べてて驚いたのが、3年前の2013年にカラスのパン屋さんの出版40周年を記念して、うん、新しく4冊の絵本、カラスのお菓子屋さん、八百屋さん、蕎麦屋さん、天ぷら屋さんが出版されたことです。これらにはカラスのパン屋さんに出てきた4羽のカラスの子供たちが大きくなったその後活躍している姿が描かれています。いくつになられても精力的に創作活動をされている加古さんに頭が下がる思いです。
すごいですね、はい、またこの粋な計らいですね、40周年 で、
そうです、ね、
子供たちが活躍する、はい、またあのお店を紹介するっていうところがすごいなって思うんですけれど、ね、はい、いやでも改めてカラスのパン屋さんってあのパンの話しか私もよく覚えてなかったんですけど、あ、子供だったんだなって思いますね。どうしてもこう食べ物に
世の方見てないかもしれないですね。
そうですね、食べ物に目がいって、はい、すごいこんなパンがあったらいいのにって思ったんですけれど、その後も物語続いてるんですよね。
そうですね、
はい、はい、あの皆さんご注目いただきたいと思います。でこのカラスのパン屋さんとその40周年で発行された新しい絵本ですよね、
はい、
は那覇市立図書館に所蔵が、
はい、所蔵が首里図書館の方にされてますので、
首里図書館にあるということですので、
は
い、
興味のある方はぜひ、
はい、読んでみてください。思い出の一冊はカラスのパン屋さんでした。さて、ですね、那覇市立図書館各館ではですね、毎月特集を組んでいろんな本を紹介しているんですが、首里図書館では今月はいかがでしょうか。
はい、じゃあ特集コーナーのご案内をいたします。今月の一般書は2つのテーマで特集をしています。1つ目は暑さに負けない夏バテに効くご飯と題しまして、夏野菜、スタミナ料理など夏バテに効きそうな料理本を集めています。沖縄の暑い夏を乗り切るためにしっかり食べて体を元気にしてあげましょう。2つ目は芥川賞、直木賞特集です。2016年上半期の芥川賞、直木賞が発表されました。過去の作品なども取り揃えておりますのでお楽しみください。児童書の特集コーナーは萌え絵本屋さん大賞2015特集です。萌え絵本屋さん大賞とは、絵本の雑誌萌えが全国の絵本屋さんに聞いた年間の絵本ランキングです。今年受賞した絵本のほか、過去に受賞した絵本も集めていますのでどうぞご覧ください。そして読書感想文感想画のための課題図書と指定図書も特集コーナーに置いてあります。 9月30日までの期間は貸し出し予約ともに1人2冊まで、貸し出し期間は1週間となっています。できるだけ多くの方に利用していただけるようにご理解とご協力をよろしくお願いします。また7月21日から8月20日は雑誌愛読月間ということで、首里図書館では期間中、所蔵のない雑誌を他の図書館から集めて展示しています。普段は首里図書館で出会えない雑誌ですので、ぜひ一度お手に取ってみてください。
夏休みの間は忙しいですね、図書館、
特集がたくさんありますね。
ぜひね、でもこの機会にまた新しい本に雑誌に出会う機会ですので楽しんでください、はい。でお話し会、首里図書館ではいつなさってますか？
はいはい、お話し会のお知らせです。首里図書館では毎週土曜日の午前11時から絵本や紙芝居の読み聞かせを行っております。また毎月第2、第4土曜日はボランティア団体の首里子どもの本を楽しむ会の皆さんによるお話し会です。時間は約30分間です。ぜひご来館ください。
はい。首里図書館なんですが、開館時間月曜日から木曜日は午前9時半から午後7時、土曜日が午前9時半から午後6時、日曜日が午前9時半から午後5時となっています。で毎週金曜日と毎月第3水曜日そして公休日が休館となりますのでご注意くださいね。首里駅と流丹とのちょうど間っていう感じですよね。
そうですね、その中間ですね、
はい。ぜひね、首里の街を散策しながら首里図書館までお越しいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
電話番号 917-3452 917-3452 首里図書館となっています。ということで、那覇市立首里図書館からのお知らせ、今日は小木曽正さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。